結構真ん中なんですけど、9月になりました。2012年、大阪やすきよの気ままにシャンティリクエスト。ドラララララ、ドラニクライ、ドラニクライ、ジェスショプリンです。わお。
川は流れゆく、疑うこともなく、別れ惜しむように夏がゆく。あなたが笑うと、その目に映る世界が、私にはとても遠く見えて、泣きたくなる。はもう変わらない景色の中、いつしか私だけが目を開けたら大人になって、それは夢のよう。どんぶらりこ、どんぶらりこ、このままどこまでも行けたなら、私はまだあなたを思い、こんな石にさえも進めない。ああそれでもいつか海に行きたい、この想い返したい。
はい、そういうことでですね、大阪やすきよでーす。夏にもう一回やるって言ってたんですかね、9月にちょっと入ってしまいましたけど、急遽、今日はラジオをやるということで、時間ないです、最近。で、今日も、そんなつもりじゃなかったんですけど、今日はだからね、やり直しをせずに、このまま最後まで喋り続けたいと思います。ベターな勘でもそのままやで。もしかして何かの弾みで失礼なこと言ったらごめんなさい、言ったら先言っときますけど、みたいな感じでですね、皆さん、お元気でしょうか。ほんとね、9月になってね、みんなのことを9月って呼んでいいかい。シャララルダールダッダッドダーラ。これも尾崎豊なんですけど、いや、もうちょっとね、大きい声でやったらだいぶもっと似てるんですけどね。いや、本当に俺は尾崎豊のモノマネ、俺以上にできる人はいないと、よく言われてたんですよ。こんな尾崎豊のモノマネ人、見たことないっていう。ね。ゆうべ、眠れずに、ゆくぼと戦った。みたいな。だけどやっぱりね、息子さんには負けますよね。もう声同じやから。でも尾崎よりなんか優しいっていうか、ギザギザしてない感じの声で、息子さん出るんかな、出すんかな、曲とかって思ってたけど出さないですね。それお父さんに気を使ってるのかわかんないですけど、どんな流れがあるのかわかんないですけど、まあまあ いや、だってほら、ジョン・レノンの息子は二人とも、ジュリアン・レノンもショーン・レノンも歌ってるじゃん。ショーン・レノン昔、すっごい少年の、マイケル・ジャクソンの映画に出てた子役の頃とか、すっごい可愛い、ジョン・レノンに似てるけど、小野陽子に目が似てる。あの少年、最近テレビで見たら、もうヒゲボーボーでさ、もうお父さん以上にボーボーっていうか、お父さんに似てるけど、お父さんよりもうちょっとおっちゃんっぽいっていうかね。でも声は、陽子さんの声にもちょっと似てるような神秘的な感じなんですけど、いや、びっくりしましたな、成長っぷりは。でもなんか、ああいうのって本当に独特の、なんかこう、大スターの息子にとか子供になってしまった人独特のなんかこう、余裕というか、逆にこう汚いものに憧れるっていうかね。なんかそういう感じがある。いますよね。あれであのお坊ちゃん育ちとかの友達とか俺何人かいますけど、昔、ずいぶん前の知り合いとしてはもうやっぱり僕が、上京してきたばっかりの時に、荷物運びをしていた、キーボードの石井田さんなんていうのも、なんやかんや言いながらね、見た目からは全然想像できないんですけど、芦屋のお坊ちゃんですからね、もともとは。で、なんかもう、田村さんのおじいさんが、なんかすごかったらしいんですよ。夜のお店とかを、の帝王って言われてた人で、なんか何軒も持っててみたいな。なんか家に川が流れてたって言ってましたけどね。田村さんなんかもだからあんまり、欲がないっていうか、なんか車とかもボコボコのなんか、へっこんだ車みたいなとか、ドアとかちょっと開きにくくなってるような、そういうのとかも平気みたいな。あとは、イーガルね。最近なんか大道芸とかやって、どういう道に行くんやったらそっちに行ったんだ、みたいな。野口五郎二のイーガルが、なんかはもうお坊ちゃんで、お手伝いさんが料理がすっごい前も言ったけどめちゃくちゃうまいんですけどそのお手伝いさんがすごい料理下手だったのって どんなお手伝いやねんって感じだけど だから自分で作り出してうまくなったって言ってたけどねカニかまぼこを食べたことがない人ですからあの人ねでそのカニかまぼこ食べたことないけどうちの実家に来た時に一回大阪でライブの時にねカニかまぼこ食べてました美味しいって言ってましたけど いいからなんかもうね、靴とかもうなんか、母を訪ねて三千里の、マルコの最終回みたいな、もうパッカンパッカンに開くような靴みたいな、平気で履いてますからね。だからやっぱり、そういうのがあるのかもな。なんでショーン・レノンの話 こんなしてるのかもわかんないですけど。まあそんな感じで始まりましたけども。そうですね。そうですね。何の話からしようかな。ライブね。ソング・フォー・ホープのライブに出ました。ずっと僕の、ホームページのトップからも飛べるようになってますけど、震災直後、ほんとすぐに、立ち上げた企画の、ホームページがありまして、その曲をダウンロードすると、そのお金が義援金になるっていうので、っていうので、たくさん曲が登録されてるんですけど、そのページをずっと存続されてる、ギターの末松さんもね、初めてお会いしましたけど、もう男気のあるね、ちょっとこう、ツイッターの文章とかでは伝わりにくいんですけど、実際に会うと、本当に。別に仲いい、僕はいい人だよっていうようなことも言わないんですけど、こういう人がいい人やだなっていうぐらいのハートフルな人でした。ギターもね、男気が、もちろんプロですからめちゃくちゃ上手いんですけど、男気があるね、ギターでね。なんか、そんでローディーの子がいて、なんかそういうのも、懐かしいなと思って見てたんですけど、懐かしいなと思うのはもうちょっと、俺もなんか、懐かしいなと思える位置にいたいんですけど、そう変わりないんですけど。でも、ぼやんしてる子の気持ちってね、自分は演奏できないから、そういうのを見て、 勉強してるっていうかね。でも本人はそこでこう多分こうふつふつと、あれ演奏見ながら自分はこうしたいなとか思ってるかもねとか思いながらね、見てたんですけど。で、僕ほらさっきもタメさんとあと G の秋山さんの、ローディしてたから、ドラムの。G のさんとかにもね、当時すっごい可愛がってもらってて。G のさんも本当に売れっ子ドラマーですからね。当時なんか特に、久保田利伸さんのマザースってバンドのメンバーだったから、なんかね、でもすごい気に入られてね、目かけてもらってましたね。まあ、前も言ったかもしれんけど、ローディをしているのに、ドラムセットが組めなかったローディですから、荷物運びだけ。でもなんか、いや、ちょっとドラム組んどいてくれって言われた時があってね、確か某俳優さんの、歌のレコーディングで、踊る大捜査系のね、俳優さんの。で、なんか、その時のジーノさんの感じがちょっと怖くて、いや、これちょっとなんか、熊の怒られるわと思って、でも全然知らないでしょとか、もうむちゃくちゃの組み方したんです。で、ジーノさん入ってきました。笑ってましたけどね。おまん面白えな。これどうやって叩くんだよ。なんかこうジャズみてえだな、昔のとかっつって。ハイハットとかが逆とかやったんじゃないですかね。そう。まあそんなこともありましたけど。あとまあいいや。まああと、なんか、僕は単なるローディーじゃなくて歌手になる、チャンスを探してたんです。からもっと自分から売り込みに入らなあかんなと思って歌をね。そしてミュージシャンの人とかはさ、レコーディングなんかでちょっとこう空き時間なんかにセッションするわけですよ、廊下とかで。で、その時に僕もローディの癖して勝手に入っていって、しかも楽器とかに弾かないから適当に歌ったりしてね、めちゃくちゃな英語とかで。で、そこで四人囃子の有名なギタリストの森園さんなんかが弾いて、で、森園さんがそんな、なんか、四人囃子のそういう大御所の人っていうのもよくわかんなくて、その森園さんのフレーズに、おいえいって言ってたんですよ。そしたら、なんかジーノさんが睨んでるなぁ と思って、後から超怒られたっていうか、おめえ俺の先輩なんだあれはとかって言われましたけどね。そんな懐かしい思い出もありながら、早、あれからもう20年近く経って、まだ元気でやってまーす、みたいな。まだまだ元気でーす、みたいなね。割とおっちゃんなったけど、それほど老けてません、みたいな。まあ、そんな感じで。何の話だったっけ？あ、そう。今日すっごい話脱線するね。ソングフォーホープのイベントで。で、まあ、この日のライブも、ホストバンドがいて、そのメンバーというのが、これもちょっとね、これも20年越しですよ。まあ、ギターは末松さんでしょ？で、あと、ちょっと待って。末松さんじゃないですか。それで、ドラムが、ごめんなさい。滝山さんだ。そうそう、ドラム。で、ベースが山内さん。山内さんとかね、小田和正さんとかやってらっしゃる方。っていうことね、すげえいい人でね、なんか、フラットで。でした。そして、なんといっても、コーラス、竹岡さんとか、この頃も可愛かったですけど、僕の時はやってないですけどね。そして、なんといっても、キーボードが僕の今、ロジックの打ち込みの、僕の師匠にあたる、作曲家でありアレンジャーのキーボーディストのタットーさんで、そして、パーカッションが山田さんだったんですよ。これね、本当に山田さんと、タットーさんはね、 まあ、よう言うてるから知ってらっしゃる方多いと思いますけど、カイタっていうバンドでデビューして、ずいぶん昔ですけど、10、もう7、8年前なんじゃないですかね。僕が東京に来て間もない頃っていうのは、そのカイタのメンバーっていうのがギターのメキ君で、僕の高校の時の先輩ですから、楽器屋の兄ちゃんだったんですね。僕らが溜まってた朝日楽器っていう楽器屋だったんですけど、まあ、そこはだから1階が楽器屋で、地下がスタジオで、2階からちょっとライブとかできるようなホールになってたりしてね。スカンチーとかデビュー前に練習してたりとか。マッキーは来てたらしいですけど、僕は見たことなかったですけど、当時は。後から来たんかな？ちょっとわかんないですけど。とか、そういう、いろんな人がね、来てたとこで、で、楽器屋のメンバー、人たちも超味がある人たちばっかりでみんないて、コウゲさんとか元気かなと思うんですけど、誰も知らんち、田中氏とかね。この間はっちゃん、あそこの楽器屋の、オーナーの息子さんのはっちゃんは再会したんで、高槻でね。あんま変わってなかった。変人やったけど。でもなんか優しい感じだね。優しくなった。あと、まあ、今度ライブに出させていただく、ドルシードームの人とか、あれ、ちょっと名前が飛んだ。ごめんなさい。そう、ドルシードームのボーカルの。で、それで、なんだっけ、何の話だったっけ。あ、そうそうそう、だからそのカイターでしょ？で、ボーカルのカイタ君は、僕、高校の時に会ってるんですよ。もう当時東京上京してきてたんですけど、カイタくんは。戻ってきてて、たまたま。で、稲村ジェーンの T シャツ着てたんですよね。これレアですけど。で、俺がカイタくんに、カイタくんって、サザンとか桑田佳祐とか好きなん、めっちゃ好きやでーとかって言ってて、あ、すごい。俺の周りに音楽やってる人で桑田さんが好きってはっきり言う人いなかったんですけど、ほう、やっぱ東京にいる人やからこんなこと言うのかなとか 思ったりしてね。そうそう。と、たまたまその俺が入ってたバンドのクロスポイントっていうバンドのレコーディングがあったと思うんですけど、そのコーラスしてくれたと。変えたく。で、俺も白々しく、先に、めっくんとか、あとドラムの高林さんとか東京に上京していったんですけど、白々しく僕も後からね、でも全然その朝日とかの人たちには連絡とかしないで、まあ勝手に東京に来て。で、全然連絡してなかったんですよ。まあ僕は嫌なやつだったんで。で、なんとか寺っていうとこにいるっていうのは聞いてて、俺何を間違えたんか八王子やと思ってたんですよね。高円寺じゃない、やったのに。それで、あ、遠いしなとかって思ったりして。俺当時、三茶にいたので、三茶っていうかまあ、世田谷の松陰神社前ですけど。それで、でもなんか、その高校の時の仲間の永田が、遊びに、うちの当時風呂なしアパートに住んでたんですけど、そこに遊びに来て泊まってたんですよね。それで永田が、ねっくんとか海田くんを呼んで、俺、その時二十歳やったと思うんですけど。カイタ君とかが23とか。それぐらい若いよね。今考えたら。で、めっちゃ酔うてて。カイタ君とかが。で、すごかったですね。もうなんか一人でずーっと喋ってた。カイタ君とか。で、永田はもうアル中みたいになって酒で、顔が。で、そうそうそう。あれ？もうちょっと話長いですけど。それで まあそれでまあちょっと連絡を取り合いました。そしたらね、それから2年とかちょっと数年経った後にデビューしたんですよね。カイタが。俺もびっくりしてね。デビューライブ 見に行って、オンエアウエスト、いや、羨ましいなって思って、嬉しいし、羨ましいし、嬉しいし、みたいな感じで。でも、その時のライブと、そのもう一回次に会ったライブの、すっごい俺の中で、特に二回目が印象的でね、いいライブだったんですよ。で、それで、わあ、やっぱすごいなとかって思って。で、その後、数年後、俺もなんかデビューっぽい話になりかける前ぐらいの時に、たまたま海太くんに、全然関係ないはずのとこで会うて、そのまま、高円寺の、今は亡き石狩亭に行って、みたいな。で、飲んで、みたいな。で、なんか音楽の話とかすごいしてて、俺らもとうとう30になるからさ、30になってどうのこうのみたいな。で、今考えたら30も若いっちゅうね、みたいな話やけど。俺、20代後半やったと思うけど、そうそうそう、まあ、そんなダラダラダラダラ話してたら、キリがないんですけどね。で、それの、キーボードのメンバーのキーボーディストが多藤さん。でも俺多藤さんとはね、一回か二回チラッと飲みの席で会った気がするけど、ほとんど喋れへんかったし。それがなぜか俺の先生なんですけどね。続いて、パーカッションの山田さんはもう本当に、だからずーっと知ってたけど、そう、バレンタインとかにも出てたからパーカッションにしたで、俺が上京してすぐ、バイトしてた。だそんなんとか、系列でずっと知ってたけど、一回もまともに喋ったことなかったんですよ。ましてや、演奏とか、してもらうとか、そんなんも全然、やったんですけど、今回、こんな機会を、くださって、できてすっごい嬉しかった。マジで。で、しかも、やっぱ、タトさんとか、やっぱすごいなと思ったし めっちゃ普通の喋り方やけど、今。山田さんとかもね、フラットで、ああ、やっぱりこうやって、いろんな人と、バックでやってる人ってもう本当にこう、演奏は当たり前なんですけど、やっぱこの、人間力みたいな、なんかこう、包み込むような、なんかこう、気持ちをフラットにさす、安定さすような、ああいう人ってヘアメイクの人とかにも多いと思うんですけど、タレントさんとかモデルさんとかがいたら、こう、安心させるような、なんか、そういう、人間力が備わってるんですよね。そう。それは音楽に対しても、演奏でも、こう、邪魔をせず、音を出、でも、引っ込むんじゃないけど、うまくこう、フィットさすっていうかね。そういう感じで。いやいや。もうだからすごく感激でしたよ、僕。2曲、嬉し泣きをしようよと、なんだっけ。半分こうやったんですけど。で、僕はこの恥ずかしながら音楽用語を本当に知らないから、特に緊張するともっと出てこなくなるんですよ。だからリハーサルの時に、なんかもう伝えたいことが全然うまく言わない。もごもごしてたんですけど。山田さんが、あ、これこう、君が言いたいのってこういうこと?みたいな。ああ、それだとかっていう感じで、すぐに、通訳してくれてね、すごい、ありがたかったし。で、まあ本番はもうなんか俺も、気持ち込めてやったんですけど、そしたらね、山田さんが、後から、君は普段はちょっと言いたいことがよくわからんけど、歌を歌ってるときはすごいわかる。意思を感じるとかって言って、すごい言ってくれて、嬉しいみたいな感じで。そう。まあ、またなんか機会あったら、やってもええで、高いで、とかって言ってたけど、なんか機会あったらやっていただきたいんですけど、と思ってます。いや、本当にいい機会をね、与えていただいて、すごい。そのライブで、そのね、審査員に関しての、スコップ団の T シャツ着て出てたんですけど、もうそういうとこでもなんかの力になれたり、なんか気持ちの、なんか慣れたらそれはよ、そう、俺も超本望ですけど、俺自身もすごいなんかこう、 あ、こういうことってあるんだっていう、なんかこう、嬉しさ、音楽をやってた、続けてたことや。なんか、そういうのをね、生ぬるい、心地いい、愛の温泉に浸かってるような日でした。ありがとうございました。それで、あとライブといえばあれなんだっけ、ストロボカーヘンも出たよね。これは、ギターのともさんと、誰やったっけ？あ、村上トールと一緒に出たんですよ。ライトハウスっていう、ポルツーって、これ北村さんって演出家さんがやってるやつで、この日もなんか楽しかったですね。どうも、さんも良かったし、トールにも超久しぶりに会えて楽しかったし。あと、共演した高田梢さんとかは初めてお会いしたけど、すごい歌うまいね。そう。なんか、いろいろつながりが、できてまたね、総合ホープなんかでも、他も初めて会う方とかもみんなフラットでね、結構バリバリ仕事を音楽の仕事されてる方だと思うんですけど、全然気取ってなくて、なんかいろんな人と繋がれたこともすごい嬉しかったし。ありがとうございました。で、あと思い出話をするというと、金沢に、零泊二日で 行ってきたよーみたいな感じでね。まあ偶然、そうそう。たまたまね、時間が取れて。で、なんで行ったかって言ったら、今度奈良少年刑務所でご一緒する作家の両美智子さんの脚本の、原作と脚本の、ラジオスターレストランのっていうね、オペラの舞台を見に行ったんですけどね。すごい、もうなんか、ぜひ見てもらいたいみたいなことをやり取りしてる時に言って、いや、できたら俺も行きたいなと思ってたけど、いや、無理やろ、金沢は、と思ってたけどね、たまたま時間があったからね。俺も旅好きやからね、これはちょっと行ってみ、見ちゃおうかしらっていうことで、行って楽しかったですよ、すごい。舞台もすごい良かったし。なんか、まあ、いろんなこう、小説、物語には、今回のその原発の事故にもつながるような、まあ、環境破壊のこととかテーマになってっていうことなんですけど、まあ、僕から見たらね、少年と少年のこう、友情、ちょっと銀河鉄道の夜にも通ずる、スタンドバイミーみたいな、こう、少年時代の一番、ちょっとでも、3ヶ月ぐらい過ぎてもなくなりそうな、一番いい時期、少年たちの、その、友情的なのが、デオさんの作品っていう。前読んだ星うさぎもそうだったんですけど、多いのかなと思って。そういうのがね、いいなって。それってやっぱりその星っていうのがテーマっていうかね。なんかそういうのが独特でいいなと思いました。小説もね、買ったんですけどね。まだ全部読んでないですけど、読み始めの感じがすっごいまたね、舞台とは違くて、あ、面白そうと思って。でもちょっとなかなか読む時間がなくてね、どっかで読みたいんですけどね、っていう感じです。で、実際に、両美智子さんにもね、お会いできて、いやー、感激でしたね。松永さん、もうちょっと両さんのマネージャー的な、まあ、旦那さんなんですけど、もうね、実際にお会いして。すごいいい人だったですね。なんか、気遣ってくれてね。気遣ってくださって。そうそうそうそう。だから。まあでも本当に僕も、 奈良に行く前に一回会っといてよかったっていうのもあってね、思いました。次、もうあと一週間もないよね。今日3日やから、あと5日後ぐらいにお会いするんですけど。そう。でもほら、全く会ってなかったらちょっとドキドキですけど、一回会ってるので。まあメンバーとかは初めて会うんだと思うんですけど。で、新鮮な魚もね、なんだっけ、おみちょう、おみ、おみちょう通りの、お寿司。なんか並んでるようなお寿司屋さんに行って食べたりとか、すっごい疲れてて、でも本当は、口内炎で超痛かったんですけど、口が。耐えながら刺身を食うみたいな。いや、本当にでもそれも美味しかったですよ。あとなんかこう、石川県、金沢の独特の空気、イオンがいっぱい含まれてるような、こう、手の腕とかにこう、そういう風、暑い、夏だから暑いんですけど、なんかサラサラサラ、サラサラサラってしてるんですよね。で、空が、すごい、橙大色みたいなね。めっちゃ綺麗な空の色で。独特の癒しが、街並みにありますよね。そんなんでもまあ、疲れながらまあ、心は癒されたみたいな感じですかね。そう。まあ、チャイがちょっとウサギが心配でね、まあ、泊まりたかったけど、泊まらずに、もうそのまままたバスで帰ってきたんですけど。あ、チャイ、そういえば大きくなりましたよ。もう本当に、これ以上でかくなったら本当ちょっと、犬ぐらい行くんちゃうかなと思ってるんですけど、ちょっとした犬ぐらいね。でも、これ以上大きくなるかわかんないですけど、まあ、だいぶ半年ぐらいで、もう通常の大きさになるって、もう半年経ってるので、こんなもんかなと思うんですけど、そうっすね。可愛さ的に言うと、空も最初に来てた時の方が全然、ちっちゃい時の方が可愛いんですけど、情的にはもう今の方が全然あるっていうか、全然、うさぎだからね。だから猫とか、まあ、犬はまあ、すごいですよ。懐き方が。で、猫だってやっぱりほら、甘えてくるときはすごい来そうじゃないですか。僕飼ったことないかわかんないですけど。来ると思うんですよ。で、ウサギはやっぱ小動物やからね。結構もう逃げるっていうか、もともとビビリなので、なんですけど、最近ね、離すと、俺の足の周りくるくるくるくる回るんですよ。ほんで、なんか俺んとこの足、足にくっついて、ベローンって、リラックスしたりして。あれ？こいついつの間にこんな俺のこと、かわいいみたいな。だから、そう。なんか、うさぎ飼ってる人は、ソウルメイトでしたとか、なんか全部わかってる気がするとかって言ってて、ええー、とか思ってたけど、俺。なんか俺も最近そんな気がするんですよね。なんかちゃんと見てるようだね。ポイントポイントで。そう。俺が結構無意識になってるとパッて見てるのすごいこっち見てるんですよね。でも、俺がこう、意識すると知らん顔するっていうか、なんやねんそれみたいな感じなんですけど。ね。チャイちゃん、ツイッターでも、清水ミチコさんにね、がなんか猫をツイッターで、猫の名前を考えてて、チャイか、なんとかにしようと思ってるとかで、チャイって、うちチャイやしとか思って。それで、清水さんにね、うちのウサギチャイって言うんですよって送ったら、かわいいって写真見てくれたみたいで、ツイートが来てね。だから、清水ミチコにも、かわいいって言われたウサギなんですよ、うちのウサギは。桃井かおりを、のモノマネをやったらもう、誰も叶えへん。いや、他にもいろいろできるとやってらっしゃると思うんですけど。そう、俺がね、20年前に、 またも笑っていいともに出たときに、司会だったんですよね。森脇健児さんと。で、鶴瓶さんもいたんじゃないですか。あ、でも、司会はしてなかったかな。で、森脇さんなんか、枚方やから。何がお前歌手目指してきた。帰れ、枚方とか。無理やからやめとけとか言われて。で、清水さんがなんか、いいじゃないのとかって言って結構、変わってくれたまでいかないですけど。なんか、そんなんで。だったからね。今でもね、バリバリ。だからね、もう一回あれも、じゃなくて、清水さんも褒めてくれたっていうことで、あんたのこと可愛いって言ってたのよって。清水さんがあんたのこと可愛いって言ってるのよね。チャイちゃんって、あんま似てないですけどね。まあ俺はその清水さん。まあこれ一応桃井かおりなんですけど。まあそうなんで。でもこれイーガルの家で年末に行くとめちゃめちゃウケるんですよ。桃井かおりの真似が。私はね、なんて言われてようがね、後ろ指させるようが構ってなんからないのよ。でも私は自分が好きよ。あんたは自分のこと好きって言える？言えないでしょうね。あんたのことなんかみんな嫌いよ。でもあんたのこと可愛いって言ってるのよ、ちゃいちゃん。まあそんな感じで。だったんですよ。それで、金沢の話が終わったでしょ。で、まあ、うさぎの話。まあ、もうあとそんなに会ったことを話すことはないんですけど、ね、まあ、打ち込みの方は、ちょっとずつですけど、毎日やるようにしてて、なんか偶然にも面白いオケができたりするんですよね。で、これは俺かっこいいんちゃうかなと思ったら、それはね、やっぱりね、アレンジャーの武藤さんに聞いてもらってもね、師匠の多藤さんに聞いてもらってもね、やっぱ多藤さんはそんな言ってんかったかな。でも、武藤さんなんか、これいいじゃん、とか俺いらねえじゃん、とか言って。いや、そんなわけないでしょって言って。ぐらいの反応が、まあ、褒めてくれてるんでしょうけど、頑張って。でもそれ嬉しいじゃないですか。だから俺も調子乗るわけですよ。でも同じぐらいの気持ちでもう一曲やったやつはなんか笑ってました。ではまだまだなんですけど、まあ、僕は3年がかりで考えてるので、一発になるのに。まあ、これはあの、師匠の多藤さんやったら、えらい長すぎる、それ、とかって言われたけど。まあ、それぐらいの気持ちで続けていこうと思ってるわけですね。そして、あ、そうだ。カメラを買ったんですよ。8ミリのビデオカメラを据えて、ついに、っていうか、これはでも、前のラジオやってた時は、その買おうとか思ってなかったかも。急に思い立って。なんで思い立ってんやろ。ああ、そっか。まあ、ちょっと奈良少年刑務所のことなんかをね、映像でいっぱい記録残しときたいなと思って。それで、なんか、盛り上がってきてね。いや、誰か撮ってくれる人がいたら、頼みたいけど、そんな無償で、今の場合無償やし、奈良行ったりして、東京来たりして撮ってくれる人いないでしょ。だから、なんだ、俺がやるしかないなと思ってね。で、たまたまビデオカメラで行こうっていう、白石さんっていう方が、書かれた本。これがすっごい良くてね、なんか自分でもできるんちゃうかと思える、ドキュメンタリー、映画を作れるんじゃないかって思えるね。感じの本で。これを読んでもね、よしと買いに行ってカメラを。でも今ちょっと結構撮りためてるんですけど、Mac にも iMovie っていうそのソフトがあるから、それで、編集とか、それなりに。ごめんなさい、白石はじめさんですね。MX にいたらしいんですけどね。僕 MX 昔出てたから。そんな繋がってんのかな？まあ、それはいいとして。そうそう。それで、この方のね、本がすごい面白くて。 ほんまやったらちょっとワークショップ行きたいんですけど、まあちょっとワークショップ完全に行けるかどうかはわからないので、でもなんか、とりあえず我流で今、iMovie で、なんか撮って楽しんで遊んでる状態ですけどね。でもこうちょっと取りためてて、ここのポイントでっていうところになったら全部作り込んでいこうかなとは思ってるんですけど、いやでも楽しいです。音楽入れて、ナレーションっぽいの入れるとね、本当に映画の、なんかこう、宣伝みたいな感じの雰囲気になるんですよね。適当に、やってみても。だからもうちょっといろんなこと決めてやればと思うんですけど。まあちょっといろいろ、アイデアはあるんですけどね。まあでも僕が撮ろうとしてる、やろうとしてることはちょっと許可がいったりすることで、まあちょっとその辺をね、まあ今度、奈良にいた時に、りょうさんともちょっと、相談持ちかけようかなと思ってね。そう。で、俺、10年ぐらいの長い、メル友がいるんですけど、そのメル友が 某人気番組のプロデューサーでね、そう。その人にもね、その人教えてくれへんかな、思って、メールしたけど、どう思います？僕こんなことやろうと、すごい賛成してくれて、それ面白い、お前。でも自分で一回やってみた方がいいって言って、あんまりこういう風にとかっていうことを先に教えん方がいいからとかっつって。でもすごいなんかね、俺がとの、なんか、応援してくれてて。なんかちょっとある程度できたら見てほしいんですけど。そう。僕本当だからね、いろんな人に恵まれてるんですよ。なんていうのかな。大きく僕のことを大サポートしてくれる一人の人っていうのは別にいないんですけど、それぞれちょっとずつなとこで結構本当にいろいろ積んでる方々が、音楽面とかでも、いろんな面で、そんな映像のとことかもね、まあ映像なんか、まだこんなんやり始めたばっかりでちょっとどうなるかわかんないですけど、いたりして。いや、な、ほんとだから、アルバムを今作ろうとしてやってるんですけど、アルバムだけじゃ物足りず、そこに映像がプラスつけたら面白いなっていう感じなんですよね。そうそうそう。まあでもそんなこんなしてたらね、本当に時間がなくて、もう本当に、スイマーとの戦いっすよ、マジで。まあ、それでも、なんか、楽しさはありますけど。そして、いよいよ、あれですね。まあ、これが言いたくて、まあ、ちょっとこのラジオを撮ったんですけど、奈良と大阪行きます！イェイ！あ、スタッフの今ね。ミワちゃんも、なんてやねん、みたいな。ミワちゃんがね、みたいな、いやいや、ミワちゃんじゃなくて、誰もいないですけど。まあ、こういうのも普通やったら、今のこのミワちゃんとかわけわからないでしょ。ユーミンのインターネットラジオのスタッフの方の名前を勝手に拝借したんですけど。普通やったらまたやり直すんですけど、もう今日はやり直せませんから、このまま行きます。で、なんだっけ。そうそう。やるんですよ。まず、奈良少年刑務所で、9月の8日の土曜日に、お昼やってるイベントでね、それの AM11 時半から、りょうみちこさんと僕で、朗読と、本を編集された、朗読と歌のコラボレーションのライブをやります。で、9日のお昼の12時10分からも、ちょっとメンバーがね、パーカッション加わったりして中身を少し変えてやると思いますので、どうぞお楽しみに。ぜひ見に来てください。これはちょっとなかなか企画的にもね、見れないんじゃないかって。そう。まあその雲という空が青いから白を選んでくださいから作った曲が、まあ できたから、ここまでのことができるようになったんですけど。いやー、楽しみですね。受験者の、その塩を作った人たちには、今回は会えないんですけど、強制点っていうのは、要するに、刑務所が年に一回オープンして、開放して、一般の方とか入れるようになって、それで、受刑者の人たちが作った、いろんな、グッズっていうのを、なんかそういう、そういうものを売ったりしてるっていうね。で、会いたいけど、あの子たちには多分会えないと思うんですけど、見に来た人たちに、まあ、パフォーマンスライブで、なんか、伝えて。もしかしてね、受刑者のお母さんとか、お父さんとか、来てくれてたら、一人でも二人でも、また、それは嬉しいですけど。まあでも、すぐそばに、塩作った頃の、すぐそばにでやれるっていうのも、一つだし。いや、本当に、このコラボはね、僕の中では結構、前も言ったかもしれないですけど、いや、なんていうのかな、こんなに、誰とでも繋がりやすいインターネットっていうのが今、ここまであって。でもやっぱ受刑者の子たちとはネットはできないですからね。だけどすごい神髄の部分では彼らの心の叫びみたいな詩に曲をつけたわけだから、すごいコラボじゃないですか。チャットよりもの1000倍ぐらいの でも会うことがまだできてないけど、でもなんか繋がりを感じるみたいな。そういうこの距離感がまたね、良かったりするんですよ。なんか、それからまたなんかできへんかなと思ってるんですけど。まあちょっと、だから話こういうことしてたと取り留めなく長くなっちゃうんですけど。いやもう本当にそういうことで、嬉しく思います。で、楽しみなんですよ。で、この日は、ともさんとか、あと、パカションが中尾くん。関西在住の。中尾くんって、ポルノグラフィティのメンバーだったんだね。もっともっと。最近聞いてびっくりしたんですけど。でも、中尾くんが叩いてくれます。し。ぜひ、遊びに来てください。そして、9月9日の夜、高槻で、吉川さんですね。今、名前が先飛んだけど。僕の高校時代の先輩の吉川さんのお店で、バーティートゥルー高槻で、ワンマンライブやります。えい それで、ゲストがこの日は、いて、それはソウルメイツっていうね。ソウルメイトっていう、メイツか。ソウルメイツっていう、スコップダウンを通して仙台で知り合ったボーカルのルイさん率いるゴスペルグループで。で、ルイさんは実は俺が大阪時代に歌を1年ぐらいソウルっぽい歌をダニハサイとかの曲をカバーして習ってたボビー原さんっていう、まあ日本人なんですけど。でもボビーさんもう亡くなったんですけどね。ボビーさんの愛弟子だったって言って。そんな人で、えらい偶然が偶然をね、っていう。だから偶然やし、せっかくやからじゃあ一緒にライブやりましょうよって言って、今回はまあゲストという形なんですけど、歌いに来てくれます。すごい嬉しい。なんかすごい宣伝してくれてるみたいで、スコップダウンは僕はと、仙台では数回来ましたけど、関西もあるんですけど、スコップダウン関西の人たちは僕ほとんど知らないので、もしかしたらお会いできるのかなと思って楽しみにしてます。はい。そんな感じですね。まあそんなこんなで まあ今日は終わりますけど、本当に。まあ9月はバタバタしますけどね。思い出には残ることは間違いがない。生きた思い出になることは間違いがない。その、未来の自分を照らすような燃え中みたいな感じの日々になりそうです。ですので、ぜひ、高槻とか奈良で遊びに来てください。そして会いましょう。 で、来れない方はまたお会いして、あ、東京でもライブあるんですね。9月の16日に。これは日曜日ですかね。お昼、晴れたら空、まめまいてで、代官山でやります。まあそんな感じです。それでは皆さん、また、ライブ、奈良から帰ってきたらラジオをその報告いたしますので、その時にね、めっちゃ眠たいです、今。
あ、あとそうだ。最後にね、言い忘れてたんですけど、この夏、8月の16日だと思いますけど、僕のすごい仲良かった、87、8の おばあちゃんが、急にね、元気やったのに、亡くなったんですよ。名前が、ニックネームはウブちゃんです。もう、情報漏洩問題とか関係ないし。まあ、別にね、フルネームだけじゃない。ウブちゃんという、人で。すごいウブちゃんは僕のことが好きだったんですけど。まあ僕もすごいウブちゃんのことが好きでね。まあでも、久しく会ってなかったんですけど、急に、人づてに、亡くなったって聞いてね、ショックでした。で、この間、納骨堂にもね、行ってきて。もう、すごい銀座の、丸ビルやったっけ？で、なんか、大きい会社を長いこと勤めてたらしいですよ。もう最後の方、社長みたいな、女社長みたいな、ある部署を任されて取締役になってたみたいですけど。絶対一生懸命やってた、うぶちゃんなんだけど、結婚してなかったから、最終的には身寄りがなくてね、遠いところに、全然、東京からめっちゃ遠いところに、親類がいるだけで、ってんで、なんか、お葬式もね、告別式もお通夜もなく、本当に火葬だけだったらしくて、まあそれもちょっとね、僕時間あったら行きたかったんだけど、ちょっとその日は行けなかったんだけどね。後から納骨堂に行って、うぶちゃんの名前を見つけてね、すごい嬉しかった。手を合わせて帰りましたけど。まあ、ね、人の人生をすごく教えられました。すごいなんかね、明るい気持ちにさせてくれた人だから、すごいありがとうという気持ちで。そうそう。うぶちゃんの似顔絵をね。だからまあ、納骨のとこの名前のとこに強引に差し込んできたんだけど、あれを抜いてほしくないなと思うんですよね。うぶちゃん喜んでるはずやから。まあそんなことで。まあ、うぶちゃんにも捧ぐつもりで。じゃあ最後の歌、聴いてください。大阪やすきよで、雲。バイバーイ。 年でお母さんの7回忌です。お母さんは病院で僕にこう言った。辛いことがあったら空を見て、そこに私がいるから。それが最後の言葉。空が青いから白を選んだのです。空が青いから白を選んだのです。空が青いから白を選んだのです。空が青いから白を選んだのです。お父さんは体の弱いお母さんを何度も何度も殴っていた。僕小さかったから何もできずに、何もできなくて 何もできなくて本当ごめんね。空が青いから白を選んだのです。空が青いから白を選んだのです。空が青いから白を選んだのです。空が青いから白を選んだのです。強くなれたよ。だからこの力で守ってゆくよ。これからは大切な人たちを、だからそこから見ていて、お母さん。